ではここからは我々シネマクティフメンバーの最初に何を上映するか紹介していきたいと思います。
はい、
でまず薬師丸さんからお願いしていいですか。
はい、私も完全に趣味で選びました趣味で、私の映画館なので
まあそりゃそうです、
はいはい、ブルースブラザーズ
です
。おー、はい、私はこれが人生で一番好きな映画で、
おー、そうです
か。映画を生み出したので、
あ、
ぜひラロッカさんですね、最近も、うん、そういう感じで、
はいはいはい、
これを若い子が見て、
うん、
これで映画を面白さを分かってもらえたらなと思って、
なるほど、
これを一発目にバーンと上映したいですね。
なるほど。
爆音で。
爆音で。
爆音で。はい。はい、
今、VHS の、
ね、
ですね、
はい。300円って書いてますけど。
そうです。それも100円ぐらいで買いました。
お
ぉ。で。ビデオ、ブルーレイとか持ってなくて買ってほしいんですけど。
あ、そうなんですか。
持ってないんですよ。はい。家にあるブルーレイがサンダーロードぐらいしかなくて。
おぉ。
DVD もダブルの兵器しかないんですよね、家に。
逆に、ビデオばっかり。VHS が多いっていう
と。はい、安いんですよ、とりあえず VHS が今。100円で全然買えるので。
ああ、なるほどね。
そうやけど。
でもね、やっぱりビデオはね、やっぱり切れたりとかね、
ね
あるんで、
かさばりますね、
これ。そうそうそう、
ね、ほんまに。いや、1本で3、DVD 3枚分ぐらいですもんね。
ああ、なるほど。
しかも今持ったら、結構重いですね。
重い、重い。そうそうそう。
今重
い。久々持ったわ、みたいな感じになるでしょ。この感じ。
これ、わざわざ持ってきてくださって。
はい。これがでも、やっぱ一番好きですね。
うん。
そう説明すると1980年公開で、はい、日本は81年公開の、
うんうんうん、
これは何映画なんでしょうね。ミュージカルでしょう。
まあミュージカルといえばミュージカル
ミュージカルでもありアクションもあって、
ね、
コメディーもあって、そうそうそう、ラブストーリーもあってっていう、
う
ん、その娯楽作、大娯楽作なんですけど、
まあね、
はい、うん、この主演がジョン・ベルーシとダン・エイクロイドの2人 で、
はい、
でこれはアメリカでコント番組でサタデーナイトライブっていうのがあるんですけど、
はい、
それのコントのキャラクターでブルースブラザーズっていうのをやってて、
うん、
それでその二人を主役とした映画を作ったっていう作品なんですけど、
はい、
はい、ストーリーは孤児院で育った二人が、
うん、
ジョン・ベルーシ演じるお兄ちゃんのジェイク、あ、一応義兄弟なんですけど、
そうですね、
はい、ジェイクとエルウッドの兄弟で、ジェイクが刑務所の勤めを置いて、
うん、
その出所するんですけど、
うん、
出所から始まって、
はい、
でその個人に挨拶しに帰ったら税金が払えないので、
うん、
もうここ辞めるわっていうのを育ててくれたシスターに言われて、
うん、
じゃあ俺らが稼いでくるからちょっと待ってろみたいな感じで、
うん、
昔やってたバンドを再結成して、
はい、
でその一回ステージをやってお金を稼ごうとするドタバタな感じで描いてるんですけど、うん、とにかく音楽がすごくて、
うん、
ボクシー役にジェームス・ブラウンでその孤児院の育ててくれたおじさん役がキャブ・キャロウェイ、
うん、
で途中で出てくる楽器店のオーナーがレイ・チャールズで、
うんうん、
キャリー・フィッシャーにジョン・ベルーシが命を狙われていてでその、元バンドメンバーのギターの人がやってる今やってる食堂の、女主人がアレサ・フランクリン で、
うん、
で途中エルウッドがナンパする女の子がツイギーでっていうその、
うんうんうん、
わけのわからんぐらい豪華なメンツが出ていて、
ね、
はい、で最後ちょっとだけスティーブン・スピルバーグ監督が出てたりとかするんですけど、
うん、
とにかくそうですね、これ見た初めて見た時にこんな面白い映画があるんかと思って、
うん、
すごいなんていうかとにかく面白くて、
うんうんうんうん、
これを見てすごい映画ってこんな面白いなと思ったんですよ。
なるほどね。
はい、それで音楽もすごく好きになりましたし、
うん、
あとはそのダン・エイクロイドがすごくかっこよかったので、
うん、
これを見てブルース、ゴーストバスターズを見たりとか、
はいはいはい、
とジョン・ベルーシー見たからアニマルハウスを見るとか、
うん、
そういう芋づる好きにどんどん見ていって、
なるほど、
で80年代にハマったのもあるんですけど、
うん、
多分若い人は全然知らないと思うので、
ああそうなのかな、
多分知らないと思うんですよ、うん、なので私の映画館を作るとすれば、
はい、
もう若い人はタダで、
ただ
爆弾
初日だけタ
ダ初日だけ初日だけ
初日だけタダで
なるほど、
一般だけ撮って
あ
やりたいですね。
へ
え、
でまあとりあえずこう来てもらう、
な
ら来てもらう、
まあ、なるほどね、
それはね、はい、映画館の思いがこうね、はい、バッと出てるわけです、ね、
まあ思んなかったら全然もう来なくていいんだけど、
来なくていい、
思んなかったら思んなかったらそれはそうですねって感じですし、もし面白かったらそれだけで、ね、
なるほど、
いいと思うので、
うん、
来てほしいですね。
若いってどれぐらいまでですか、その年齢線引きする
の。高校生までですね。
ああ高校生まで、
はい、大学生はまあ500円ぐらいで、一般はまあそうですね1300円ぐらい
微妙にリアルなに金額出てきたな、
はい、シニア1100円
シニア1000円
ぐらいですかね。
1000円
で、はい、
なるほど、いやいいんじゃないですか、
はい、 たくさんの人に見てほしいですね。
そうですね、まあ、これもやっぱり劇場で見たら絶対楽しい作品だと思いますからね。そうです、
映画館で4回ぐらい見たんですよ。
お
バックマイ合祭と33で3回ぐらい見に行って。
おすごいすごい。
3回もや
って。いや、なんか5日間限定やったんですよ。それでも
3回
行けるだけ行こうと思って3回
すげえ。
でなんか毎回泣くんですよね、この映画。なんか分かんないけど
もうあなたが泣くことは別にも珍しくなんともないんで
なんかすごい泣くんですよね、なんか感極まって。でこの間ちょっと帰って酔っ払って帰った時なんか見たくなって見たら号泣したんですよね。よく分かんないですけど号泣しながら歌いながら見るみたいな。
お
まあ、とりあえずこうたくさん人見てほしいのでこれを上映します、うん、
なるほど。
でその後ホイチョイムービー3本立てをやります。
おいホイチョイムービーやるんや。さすが80年代からね。
はい、なるほど、なるほど、ね、はい、そんな感じで、
はい、ありがとうございます。
いや、これはね、あの、写真もぜひともね。
はい。センタローチで、かわいいので。
逆にかわいいですね、確かに。か
わいいです、そうですよ、
ね。まあ、今となってはね。
コレクション的な感じで。うん、
キャッチコピーとかも、ちょっと時代感じますよね。
この一面にいろいろ詰まってて、パンフレットとかも持ってたんですけど、実家に置いたままで持ってこなかったんです。
ああ、そうなん
だ。はい、買ったんですけど。
これ値段がいいでしょ、これ。14,830円
っていうね。そうですね。本当に高いですよね。
こんなもんやったんですよ、当時は。
へ、
当時は一本の映画をビデオで買うんやったら、これぐらいお金。
まあまあまあ、確かに、まあ、妥当といえば妥当かも。
だから映画を買うっていう感覚やったんですよ。
ですよね、所有するっていう感じで、ね。
そう。だから、これぐらいの金額は全然普通やったんですよ。
なるほど、なるほど。
僕もこう、ブルース・ブラザーズは買ってないですけど、はい、あの、レイダースはこれぐらいの値段で買いましたよ。
すごい。
ほらね、もうどんだけ悩んだか。もう売り場何回も行ったり来たりして、そりゃそうでしょ、だってもう。
おいくつの時ですか？
高校生とかかな。
高校生の1万ナンバーだいぶですね。
それ、だいぶっすね、
うん。それぐらい好きやったっていうことなんですよ。でも、もう、やっぱり金額が金額やから、もう何回もない。今でも覚えてますね。この近所に、あのね、静電車って昔ね、
はい、
今はね、山田電機のやつがあったんですけど、はいはいはい、そこの売り場で、何回見ても値段変わらへんのですよ。何回見ても値段変わらへんけど、棚から出して値段見て、戻して、考えて一回離れてまた戻ってきてまた見てとか言って、もうあいつ何回来とんねんって言うと思われてたと思うんですけど、そうそう、これぐらい値段しました。だから今は考えたら
今
はめちゃくちゃ安い。
何やったら YouTube でね、
ね、見れたりとかして、
まあ、言っちゃダメです
ね、しますし、あとまあレンタルで言うたら、まあレンタルはもちろんね安いんですけど、ほんまになんかソフトに払うお金がね、まあ桁が全然変わってきてしまってるんで、まあ、そこはね、ゼロ1個変わったらやっぱだいぶ違いますからね。
こんな変わるもんなんですね。
そうなんですよね。
でもほんまにそうですよね。
だから僕らみたいな世代の人とかはこういうソフトを所有するのにあんまり抵抗がないっていうのはそこはあると思うんですよ。だからどんどん買ってしまう。今やったらその安くなったブルーレイとかもどんどんどんどん買ってしまうのはこういう記憶があるから1万いくらっていう記憶があるから全然安いと思ってしまうんですよね。
そう
そうそうそう、それがデフォルトの世代やとそうはいかへんと思うんで、
なるほどね、
どんどんソフトも売れなくなってくるっていうのはあると思うんですけどね。
まあですね、
うん、
まあまあということで、
はい、
ありがとうございます。ではペップさん、はい、お願いします。
僕もブルーレイを持ってまいりました。こちらですね、ジ・インターンシップっていう作品でございます。
はい、
制作は2013年で、日本劇場公開はなし
そうです
ね、の作品でございます、
うん、
はい。解説を記念ノートから引用しますけど、 IT 音痴の失業中年男たちが Google 社のインターンとなり悪戦苦闘するコメディ。監督はナイトミュージアムのショーン・レビ
ーあ、そうなん、
出演はオーエン・ウィルソン、ビンス・ボーン他で、あらすじも記念ノートから引用しますけども、失業した中年セールスマンのビリーとニックは押し寄せるデジタル化の波に乗り遅れまいと Google 社でインターンとして働くことを決める。100人近い研修生のほとんどは現役大学生。ここで成績優秀ならば正社員として Google に就職ができる。2人は若い上司の下で慣れない仕事に奮闘するのだが…というのがあらすじでございます。で、まあ誰しもね、夢見るのは自分の映画館経営っていうことだと思うんですよ、
はい、
映画好きな人ならばね、
うん、
かっこ採算は度外視でっていうことになると思うんですけど、はい、やっぱり一番人の耳目を集めて集客も見込めるタイミングっていうのはやっぱオープンの時やと思うんですよ、
うん、
その時に、まあ、僕が劇場の支配人やとしたら何を伝えたいかってなったら、やっぱり劇場の一体感、
うん、
これはあのサンデーシネマイン神戸でも一番のその目的として思ってたところなんですけど、それをやっぱり伝えたい、
う
っていうことなんですよね。これをできるだけ多くの人に伝えることができたとしたら、うん、これは劇場の支配人としては、うん、まあ大成功と言えるんじゃないかなと思うんですよ。
はい。
一体感を一番得る行為というのは、やっぱりこれも以前の配信でも喋ったと思いますけど、笑う行為やと思うんですよね。うん、だから、選ぶ映画は僕の場合はコメディになると。こういうことですね。誰もが知ってる、まあ、コメディの名作ってやっぱりいっぱいありますよ。
うん、
でも、まあ、その映画、その古いタイトルの映画を並べてしまったら、その映画を知ってる人がやっぱりどうしても集まってくると思うんですよ。
うん、
それはそれで素晴らしいんですけど、うん、そうなると何が起こるかというと、やっぱり反応が読めちゃうんですよね、こっちも。
なるほど。
上映したら、まあ、ここでは絶対笑うよなとか、いうのがある程度読めてしまうし、で、知ってるお客さんからのプレッシャーっていうのも、やっぱり、お客さん同士であると思うんですよ。知ってる人は絶対に、あ、ここおもろいね、みたいな感じでアピール笑いみたいなね、うん、ことが起きてしまうっていうのもあるじゃないですか。
うん、
で、そうなると、知らん人からしたら、え、これ何が面白いんやろみたいな感じのね、温度差がちょっと客席内でできてしまうと、
うん、
一体感にはやっぱりちょっと乏しくなってくるわけですよ。
うん、
だから、そういうアピール笑いみたいなことも起こり得ない。でも、コメディとして非常に良作であまり知られていないものということで、この日本劇場未公開のこの作品を選んだということなんですね。うん、出演は、ビンス・ボーン、それからオーウェン・ウィルソン、コメディエンヌとしても非常に有名なローズ・バーンとか、あとマックス・ミンゲラとか、あと、メイズ・ランナーシリーズですっかり有名になったディラン・オブライエンなんかも出てるんですよね。うん、コメディで非常に面白いのは、アンクレジットで非常にメジャーな人がいっぱい出てるっていうことはよくあるんですよ。この作品でも、まあ、非常にメジャーなところで出てジョン・グッドマンとか、ウィル・ヘレルとかが、アンクレジットで、しかもポイントポイントで出てるんで、あ、まあ非常に面白い。なんでアンクレジットなんて思うような部分で出てくるんで、その辺もね、あのコメディ同士の、まあ、強いつながりみたいなのを非常に感じるところなんですけど、コメディのやっぱ名手が揃った、まあ、安定の面白さ、かつ、この再起を期したおじさんの話なので、
うん、
まあやっぱり多くの人に共感を得られる作品なんやろうなとは思うんですよね。
うん、
ただ、それだけじゃないっていうのが、この本作のいいところやと思ってて、この本作のいいところは、インターンシップっていうぐらいですから、このおじさんたちに若い世代が絡んでくるわけですよ。はい、当然ね。インターンシップでもともと若者のためのものなんで、
うん、
そうすると何が起こるかというと、物語の中で、まず世代間が生まれるわけですね。
うん、
そうすると、世代間ギャップが出やすいという、
うん、
その、まあ、特に Google が代表するように、インターネットが、まあ、今時代の主流になっているというところのベースの物語っていうのがあって、そこに世代間ギャップが乗ってきて、しかもそれを物語のベースにおいて楽しく笑えるコメディでもありながら、最終的にはその世代間の相互理解っていうような部分も作品の中で織り込まれていくわけですよ。だから全方位的に誰が見ても楽しめる作品になってる。一体感も得ることができるだろうし、うん、映画館で映画を見る楽しさを伝えることも、この作品やったら僕はできるんじゃないかなと思うんですよ。うん、現実でありえない物語を楽しめるっていうのが、まあ、映画の一つの魅力やと思うんですよね。
はい、
だから、実際には Google 社に、こんな中年のおじさんがインターンで入ることっていうのは、まあ、もちろんありえないわけですよ。
うん、
でも、そんなもんありえへんがなっていうことで、なしっていう風にしてしまうのは、やっぱりちょっともったいないと思うんですよね。
うん、
そこに一旦乗っかってみて、この作品の世界観に入ってみて、頭から最後まで見て、どういう気持ちで劇場後にするのかっていうのを考えたら、この作品はオープニングには非常に僕はふさわしいんじゃないかなという風に思います。
うん、
たくさんね、メールくださった中で、まあ僕も大好きなライフを挙げてくださってる方がお二人いらっしゃいましたけど、まあもちろんライフも考えました。
う
ん、ただ、まあ何度も申し上げてるように、僕がやると5時間喋っちゃうんで、これはもう迷惑だろうと、いうことなんで、
いやいや、そんなことないですよ。
オープニングはまずね、これをやりたいと。ということで、まあ、トーク付きはね、
はい、
オールナイトのイベントかなんかでね、
なるほど、
やれたらなと。
オールナイトでトークを。
オールナイトで作品見た後トークをやる。
いいですね。
これそうなんですよ。あれなんですよ。サンデーシネマイン神戸で、歌丸さんもちょっと話をしてたんですけど、その一本の映画をこうやって止めながら、
はい、
ここがこうやからとかっていうのを話しながら、
はい、
やる会みたいなのもやりたいねみたいな話をしてて。
いいですね。
うん。そういうのも絶対ありやと思うんですよ。うん、で、これはやっぱり 上映権云々の話じゃなくて、うん、まあ、クローズドな感じでやれたら、うん、多分めっちゃ楽しいと思うんで、
ね、
こういうのをなんか持ち回りでね、みんなそれぞれ、うん、あのネタを考えてもらって、うん、持ち回りでこう定期的に集まってやれたらめっちゃおもろいんちゃうかなとは思うんですけどね、うん、まあまあ、 あの映画館の話はちょっとずれてしまいましたけど、こういうあのコメディの良さが、あの日本劇場公開なかったんですけど、日本ではソフト化もされてますし、うん、多分配信でもどっかで見れると思うんで、ぜひ見ていただけたらなと思いますね。非常に面白い映画です、うん、はい、ということで僕が、ミニシアターオープニングでかけるとしたらということで、ジ・インターンシップ、放題はただのインターンシップ、
インターンシップ、
はい、こちらをご紹介しました。
はい、
じゃあマコジンお願いできますか。
僕はちょっと皆さんと毛色が違うんですけれども、人生タクシーという作品をオープニングで上映したいと思ってます。
最近の作品じゃないですか。
そうですね。制作は2015年なんですけど、日本で公開されたのは2017年なんで、
ですよね、
ちょっと記憶に新しい方も多いと思うんですけど、うん、まあ、イラン映画で、ジャファル・パナヒ監督の作品です、
はい
はい、僕が考えたのは映画館ってどういう場所かなっていうところを考えたんですよ、
うん、
で思った時にやっぱりその知らない世界を覗ける場所だなっていうのがあったんで、
はいはいはい、
そこが最大の魅力かなって思ったんで、
うん、
そういうところが伝わる作品をオープニングにしようと選びました、
うん、
テレビとかだったらその中東とか の、 その生活の様子とかってなかなか伝わらないじゃないですか、
うん、まあね、戦争の映像とかそういったことはニュースに載ってもね、
うん、
生活までは載らないですからね。
なんで、まあそういう映画を通してそういうことを見れるっていうことを意外と皆さん知らないと思うんですよ。
ああ、うん、なるほどね。
そういうところも伝えたいなって思ってます。うん、で、まあ、イラン映画っていうことで、まあ、イランのそういうところが見えるんですけれども、
はい、
オープニングなんで、まあ、シリアスにはなりたくないなっていうところで、
うん、
まあ、人生タクシーがぴったりかなと、
ああ、なるほど、なるほど。
思ってます。主人公が、
はい、
パナヒ監督本人なんですよ。
そうですね。
で、タクシー運転手に扮していて、
うん、
で、そこに、まあ、いろんな人が、乗客として乗ってくると。でその乗客たちを車内に設置した、まあ、隠しカメラで、うん、まあ、収めていく、
うん、
で、まあ、いろんな人が乗ってくるんで、まあ、結果としてイランの街が、まあ、浮かび上がっていくるっていう作品なんですけれども、
はい、
まあ、こう説明するとすごいドキュメンタリー映画なのかなっていうふうに思われたかと思うんですけれども、
うん、
実はドキュメンタリーと言ってしまったら、まあ、なんかすごい出来すぎてないかっていうのがあるんですよ、
うんうん。
例えば、うん、あの初めて乗ってきた乗客は男と女なんですけど、
はい、
まあ、ふとした発言から口喧嘩みたいになって、
うん、
イランにおける死刑制度の是非みたいなテーマの議論に発展していくんですよ。
そこまで行くと。
で男は犯罪の抑止力になるからええねんとか言って、
あ、なるほ
ど、ね、女性はまあそれでもダメなんですみたいな感じで言い合うんですけれども、うんうん、まあ、そのまあ短い会話からそのイランの最下層のまあ人たちの現実とかとイランの理想みたいなのがもうさらっと描かれてしまうんですよ。いや、できすぎてないかと思うんですよね。
あ、なるほど。
ドキュメンタリーにしては、
うんうんうん、
でちょっとまあ怪しいかなって思って出たら、
うん、
あ、まあ、ちなみにこの2人っていうのは、
はい、
その赤の他人で、なんかイランのタクシーは相乗りが当たり前なんですかね。
あ、
そこもまあ真実かどうかちょっと疑わしいんですけど、うん、まあ、相乗りなんですけど、
うん、はいはい、
もう1人乗客がいて、
うん、
でその3人目の乗客が2人が降りた時に、
うん、
さっきの2人役者さんなんでしょうっていう風に、
う
ん、まあ、パナヒにこう話しかけるみたいな感じで、ドキュメンタリーとフィクションのなんか、
うん、
淡いを行くみたいなところがちょっとまあユニークかなという映画です。で、まあ話が進んでいくと、もう一つイランっていう国の現実が出てくるんですけれども、
はい、
それはパナヒ監督自身が映画制作禁止されてるっていうこと
ですね。そうですよね。
なんか反体制の行動してしまって、
20
年間映画制作を禁止されてるんですけれども、
はい、
パナヒ監督は人生タクシーを作ってる時も禁止されてる期間なんですよ。
うん、
なんでこうカメラを堂々と外に出せないっていう理由があって、
うん、
もうタクシーの車内からこう撮るだけっていう風になってこの映画が作られてるんですけど、
はい、
まあ、そういうのもこう日本の人たちからしたらちょっとびっくりするじゃないですか、
うん、まあね、
だからそういうところでなんか日本って意外と恵まれてるんやなみたいな気づきがあって、
うん、
まあ、イランってそうなんやとか、
うんうん、
そういうところにこう思いを馳せていけるのが素敵なんじゃないかなって
思った
んで、
ね、うん、
まあ、この映画にしました、
はい、
ちなみに ジャファルパナヒアの是枝監督が出品していたカンヌのコンペティションに参加していて、
お
ー、まあ、スリーフェイシーズっていう現代なんですけれども、
はい、
脚本賞を受賞しました。おー、
なるほど。
っていうことなんで、まあおそらく日本でも公開されそうなんで。
ですよね。うん。
本国での公開は。
無理でしょうね。
かなわなさそうなんですけど、うん、まあ日本では見れそうなんで、そちらも。
はい。
まあ楽しみかなっていう感じでございます。
うんうんうん、なるほど、
はい。
はい。
僕は人生タクシーをオープニングで上映したいです。
うん、はい。どうですか、あの、まあ今3人でタイトル上げましたけど、
うん、
やっぱり、その、まあ採算度外視とは言いながら、
うん、
まあ実際にやると、したら、
うん、
まあ、お客さん入ってもらうと困るわけじゃないですか、
うん、
経営面から見て賞賛ありますか？
経営面がね難しいけど、ね、
いやでもね、一番やっぱりブルースブラザーズは手堅いと思いますよ。
そうですね、
この中では、
うんうん、まあ、あの往年のファンもね、うん、いるでしょうし、
うん、
まあ、どの規模で映画館をやるかっていうのもね、また
まあでもミニシアターやから、それは100以下ですよね、
はい、
席数は。
そうですね、その辺も考えたらまたちょっと、まあ、考えなければいけない
ですけど、ね、そうなんですよね。だから度外視とは言いつつも実際にやるとしたらやっぱそれは考えなあかんことで、
ガチでやるってなったらまたね、
とどうなるかっていうことなんです
ね。
ただ一応ね、まあ、あの、夢のある話はしたいので、まあその辺の制限はなしでね、
うん、
話はしましたが、ガチでやるとなると、うん、まあいろいろね、
またね、
頭をね、ひねらせることもあるんですよ。で、お客さん入っても赤とかっていうことはね、あり得る話なので、
その上映料が高くて。
高くてっていうね、うん、こともあるんで、
うん、
で、だからといって、じゃあ高くしてしまったらね、
うん、
逆にもう全然一元さんは来ないよっていうことになってしまいますから、うん、ほんま難しいっすよね、映画館を経営するのは。
今回あのこのお題を呼びかけた時に意図はしてなかったんですけど、うん、なんか映画館にそのトイレが切れくしたりとか、
はい、
そういうのも答えとして返ってきたのが、
は
い
は
い
は
い、
ああそうですね、
面白かったですね、
うん、全然想定してなかったですからね、うん、でもほんまそれはマストやと僕も思ってます、
うん、逆に作品じゃなくてどういう映画館にしたいかみたいな、
ああ、
ね、
施設としての
なるほどね、
そういうアイディアを募るテーマがあっても面白いかなとか、
うん、ああそうですね、
聞きながら思ってましたけど、
うん、まあね、施設はそれはいろいろあればあるほどいいんでしょうけども、
うん、
それをすることによってお金ももう2倍3倍どころのレベルじゃないぐらいかかってくるので、
うん、
まあ、結局お金かいっていう話になってしまうんですけどね、
うん、
まあ、名古屋のミリオン座さんがこう改装してスクリーンが増えるとかいう話もありますし、やっぱりただ好きなだけではやっぱりできへんと思うんですよ。
そうなんですよね、
もう好きはもちろん原動力の一つにはなるんですけど、好きプラスアルファ後に残さなっていうある種の使命感みたいなもんが多分映画館やってはる方共通であると思うんで、
うん、
そこも踏まえた上でのね、
うん、
まあ、南海岸でもそうやと思うんですけど、
うん、
そこも踏まえた上での、まあ、英断やと思うんで、
うん、
まあそれはもうできるだけお金を落として応援する以外に手がないんでね、
うん、
うん、僕らも応援できたらなと思いますけどね、
うん、
うん、まあ、いかんせん距離があるんであれなんですけど、まあ僕らはやっぱり地元でね、できるだけ映画見てお金を落とせれたらとは思ってますけどね、
うん、
うん、それしかないですよね結局ね、
ね、
うん、そうしないとやっぱり僕らも好きな作品見れないんで、
うん、
はい、なとこですかね、
ということで、
はい、
はい、では次回のテーマを発表したいと思います、
はい、
次回のトークテーマはあなたが行ってみたい映画の中の世界は。
あー、なるほど、
これいかがですか。
なるほどね、
はい、
あー、これまだ難しいですね。
うん、
まあ、現実にある、まあ、国だとか、
はい、
地域だとかでもいいですし、
そうですね、
まあ、SF とかもね
ありますよね、
あるしね、
まあ、パッと思い浮かぶとやっぱ SF の世界とかっていう風になるでしょうけど、
うん、
まあ、そうじゃなくても、
うん、
リアルを描いてでもその世界に行きたいとかっていうのはね、あるかもしれませんしね。
これはまあ、用法問わずかな。
そうですね。
はい。
うん、用法問わずで。
またお便りお待ちしております。
お待ちしてます。映画の楽しみ方は自由だではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはcinemactive.com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。